こんばんは。感謝します。 YouTube で礼拝会ご一緒してくださる皆さんもありがとうございます。イエス様が共にいてくださることを感謝します。ご一緒に聖書を開いて読んでいきましょう。ペテロの手紙第1五章1節から4節を読みしましょう。ペテロの手紙第1五章1節から4節です。はい。そこで私はあなた方のうちの長老たちに同じく長老の一人キリストの苦難の証人またやがて現れる栄光に預かる者としてお勧めします。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく神に従って自分から進んでそれをなし卑しい利得を求める心からではなく心を込めてそれをしなさい。 あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、漏れの模範となりなさい。そうすれば大牧者が現れる時に、あなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです。アーメン。お祈りします。天のお父様、今晩も私たちを集めてくださりありがとうございます。目に見えない、しかしあなたこそ存在の源であられ、命の源であられ、あなたこそ本当に永遠に存在される神様ですから、あなたを褒めたたえます。私たちは一体何者でしょうか。無意に等しいものをあえて選んでくださった神様、感謝します。あなたの命の御言葉で私たちを養ってください。どうか霊の深いところにあなたが触れてくださり、知恵と悟りを与えてくださり、御言葉を行う力もお与えくださいますように、必要な気づきを今日もよろしくお願いいたします。語るものは本当に至らない、あなたなしには何一つできないものです。私を強くしてくださるイエス様、よろしくお願いいたします。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。
アーメン。
この一節から四節は教会で長老とここで呼ばれていますけれども、今で言えば牧師とか役員とか、そういうふうな役割をもらっている人たちのことを指しています。だからといって牧師でもなければ役員でもない、自分は関係がないということでもありません。神様がいつどのような形で私たちを召されるか、その仕事に就かせるか、私たちには分かりません。もう定年を過ぎたらそんなことはないだろうと思うのは浅はかな考えで、牧師を退職して、定年退職した先生がさあこれから自分の好きな本をたくさん読もうと思った時に、アメリカでの話ですよ、神様がこれから私はお前を用いようって言われて、え、神様、今まであなたのために自分は働いてきたじゃないですかって言ったら、神様がいや、お前は自分のために働いてきた、これからは私のために働くのだって言われて、そして本当に人の目立たないところで神様がこれから大きなことをされる、そういう国にそのアメリカ人の牧師が、定年牧師が使わされていき、祈りを導き、祈りの助けをした。で、そういう人の名前は有名にはなりませんけれども、例えば今アルゼンチンでリバイバルが起こっていると言われます。アルゼンチンの国民の 50% がクリスチャンだと言われますけれども、そのアルゼンチンの働きが起こる前に使わされたのがその牧師でした。ということで、私たちがいつ神様にさあこれからお前を使おうと言われるかわからないので、聖書に書いてある言葉は全部神様、ここから私にあなたが語ってくださいという気持ちで受け取っていきたいと思います。ペテロは今まで1章から4章まで離散していた、迫害を受けて散らされていったクリスチャン、異邦人の外国人の間に住んでいたクリスチャンに言葉を書き送りました。そしてその後で5章後半になって、あなた方のうちのリーダーたちにと言っています。自分もその一人であると、そしてキリストの苦難の証人だと言っています。で、ペテロはここで自分のことをリーダーの一人である、長老の一人である、そして苦難の、イエス様の苦難の証人である、またやがて現れる栄光に預かるものであると3つのことを語っています。さ、あなたは、私はイエス様にあって、神様にあって、自分はどんな存在だと言えるでしょうか。すぐに出てきますか。少なくとも一つ出てきますか。準備しておきましょう。てか今日受け取りましょう。今日受け取りましょう。 長老ではないかもしれません、牧師ではないかもしれません。しかし神様の子供であることは間違いありません。イエス様の羊であることも間違いありません。でもその私はイエス様の羊ですって言ってもクリスチャンじゃない人は分かりませんから、え、あなた人間じゃなかったんですかっていう話になるとこうありますので、私は神様の子供とされています、これは言える。つまり自分が何者かを知っている、神様にあってイエス様のおかげで自分は何者かを知る、つまり自分の本当のアイデンティティを知ることなんです。アイデンティティっていうのは自分で考えて見出すものではありません。自分が何者かということは一人もうみんなから自分を切り離してひたすら山の中で瞑想していても分かるもんじゃないんです。本当の自分の姿は神様とのつながりの中で教えてもらうんです。教えてもらう、見せてもらう、本当の自分を。神様とのつながりがなければ私たちはいつも他の人とのつながりで自分を見出そうとしてきたんです。気がつかないうちにいつも人と比べて、あ、私はダメだ、あの人と比べてこっちの方がいい、あの、いやもうダメだ死にたい、あの誰か特定の人じゃなくてみんなそうでしょ。それは定まっていない、ふらついたものなんですよ。本当のアイデンティティではないんです。本当のアイデンティティ、本当に自分が自分だということは何があっても揺り動かないものなんですよ。それを神様が与えてくださるんです。イエス様によって私たちは神様の子供とされた、このアイデンティティは大きいのです。私たち、まあ妻が兄健先生ノルウェー人ですから、子供が与えられた時やがて子供たちは自分のアイデンティティで苦しむだろうと思いました。苦しみました、やっぱり。でどんだけ苦しんだか私には分からないんです。自分はそういうもの持ってませんので。でも後になって聞かされて、なんかものすごくこう辛くなりました。18歳ぐらいまで長男も自分のアイデンティティで苦しんだ、何にもできないんです。父親とされてはいるんですけど、そういう話を後になって聞かされても辛い。でも神様は働いてください、神様は働いてください。私に言えたのは、どんな人から外人と言われて泣いたとしても僕たちの子供であることは間違いないんだ、僕の息子であることは、娘であることは間違いないんだ、それぐらいしか言えなかった。でもそれだけ言えるというのは大事だったんですよ。それは私たちはどんなことがあってもイエス様につながっていたら神の子供とされているんです。神様の子供なんですよ。そして私たちはイエス様が十字架にかかるのを目撃したわけではなくても、イエス様が生きておられる神様であることの証人なんです。あなた方が聖霊があなた方の上に下るとき、望まれるとき、あなた方は力を受けて私の証人となりますとイエス様が言われました。聖霊の神様が下ってくださる、望んでくださる、それは私たちが異言を語るためでもなければ、何か予言の言葉をしてみんなからすごいと思われるためでもなくて、イエス様の証人となるためなんです。聖霊様の力はそこにある。私たちはみんな聖霊様の力によってイエス様の証人となる、なっているのです。イエス様の証人、私はイエス様を目に見たことはないですが、イエス様が私のために十字架で死んでくださったことを信じて心で分かっています。イエス様によみがえって今私と共にいてくださることを私は知っていますということができる。イエス様の証人である。イエス様はこんな私のうちに住んでいてくださる。そんなあなたのうちに、そうなんです。私のうちにイエス様が住んでいてくださるんですから、あなたのうちになって住んでくださるんですよ。私たちはイエス様の証人なんですね。私たちのアイデンティティ。そしてペテロのように、やがてイエス様は 私たちを栄光の姿に変えてくださるんです。完全なもの、罪がないもの、清い、純粋、 100% 純粋なものにしてくださるんです。やがて私たちは文字通りっていうか輝く存在になるんです。こんばんは。みんな大丈夫ですか？僕一人で興奮してるんですか？私たちは栄光に預かる。栄光は神様のものです。ここで栄光に預かるっていうのは神様の似姿に変えられるということです。神様の似姿に変えられるということは何も天がご本になるとかっていうことではなくて、私たちの存在が輝くものに変えられるんだ。今私たちにはイエス様の輝きがあります。本当にイエス様に近い人はあの人は輝いていると言われます。私たちはそれを鏡を見ても分かりません。ひたすらイエス様を求めていくときに、イエス様が私たちを通してご自身を表してくださるように祈り求めていきましょう。なぜならやがて私たちはイエス様とそっくりのものとして、イエス様になることはありません、でもイエス様とそっくりのものとして存在が輝く、いるだけで光を放つ存在になる。それがどんな状況か私には分かる由もありません。しかしそう書いてあるので信じているんです。この3つ言えたら問題ないんじゃないんですか？あなたはそういう存在なんですよ。私は神様の子供とされています。私はイエス様の証人です。私はイエス様のように輝く存在に変えられるのです。だからそのために今をイエス様と共に生きているのです。なんということでしょうか。自分の頑張りはあんまり役に立たない。私の力はイエス様です。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け、そこにある助け。なんということでしょうか。神様がそこにいてくださる。だから私たちが苦しい目に遭うときに、ああ苦しい、なんで自分だけこんな目っていうのはもったいないんですよ。苦しむときそこに神様がいてくださるんですから、ああ苦しい、神様あなたはここにいてくださるんですね、と言えるのです。私たちのアイデンティティ、大丈夫ですか？今度聞かれたら大丈夫ですか？あ、一つ目忘れた。まあそんなことがないように私たちのアイデンティティをしっかりと掴んでいきましょう。しっかりと掴んで忘れない秘訣、それは毎日神様に感謝することです。あなたのアイデンティティを、神様あなたの子供としてくださってありがとうございます。イエス様、あなたが私を救ってくださってありがとうございます。あなたを証しすることができることを感謝します。ああ神様、やがての日、こんな罪深い私が光り輝く存在とされることを感謝します。毎日やってたら絶対忘れません。まあ、絶対忘れないですね。こんな私でも覚えてるんですから。私たちは神様にあって動かない、永遠に変わらないアイデンティティをもらっているのです。イエス様を知らない人たちは自分のアイデンティティを役職、肩書きに頼ってみたり、能力に頼ってみたりします。でもそういうものはやがて消えていくんですよ。どんなに元気でも年を取っていくんです。どんなに足が速くても80になったら足は遅くなるんです。90になったら記憶も衰えていくんです。能力も変わっていくんですよ。昔できたことができなくなって、やがては免許証返還とかもね、それも私も近づいてきてるんじゃないかと思いますけど、でもそれは外側のことなんですよ。この体のことなんですよ。本当のアイデンティティは体に関するもんじゃないんですよ。神様が与えてくださるものなんです。しっかりそれを握っていきましょう。ペテロはリーダーの一人として 同じリーダーにある者たちに大事なことを命令しています。一つ、リーダーの務めは自分から進んでするんだ、強制されてするんじゃないんだっていうことです。神様の働きのリーダー、それはあんまり楽しいと言えるもんじゃないんですよね。で、私はとにかく33年ちょっと前、34年近く前にいわきに使わされてくるまでは牧師にはならないと決めてたんです。前にも言ったと思うんですけど、どうしてかって、牧師はね、何でも自分でやんなきゃいけない、でも何から何までやって当たり前、できなかったら批判される、給料安い、もう労働時間長い、だからやらないと思ってねえ。でもいわきに使わされてきて2年目、ちょうど33年前ですね、神様がお前は 4,5 年で日本を離れてモンゴルに行くってみんなに言ってる、誰彼と言わ構わず、相手構わず言ってるけれども、それそれでいいけれど、このいわきで骨をうずめる覚悟があるかなって言われて、私はね、ああそうですかっていう感じだったんです。そうですね、それで、あ、自分はいわきにずっといるんだって思ったわけです。そして教会の牧師の責任をしてください、って取ってくださいって言われて、嫌ですって言ったの。まだ諦めが悪いんですねだけど、いや、やってもらわないと困りますって言われて、はい、初めて思ったんですよ。やっぱり、ね、思った通りだったんです。やって当たり前なんですよ。やらないと批判されるんですね。でもね、僕ってこれ好きかもって思ったんです牧師の働きはなんか感謝なんですよね。好き嫌いじゃないですよ、感謝なんですよ。未だに感謝ですよ。自分から進んでやる、これは見返りを求めないっていうことです。卑しい利得を求める心からではない。牧師になったらあんないいこと、こんないいことなかなか思いつかないんですけど、でも神様の祝福は必ず来ます、必ず来ます。神様が言われることをはいと言ってやっていけば、神様必ず祝福を与えてくださるお方です。毎日毎日しかめっ面して眉間にシワを寄せて、苦しい苦しい、そんなもんじゃないです。神様がさせてくださることは感謝ですよ。そして神様の祝福が伴う。時には米沢牛の肉をもらったり時にはノンクリスチャンの給油からカニが送られてきたり、あるんですよ。そんないつも食い物のことばっかりかお前はって言われそうですけど、いろんなところで神様の祝福がある。何よりも大きい祝福、それは人々が愛してくれて祈ってくれることです。まあ、みんな同じかもしれません。でもこういう働きについて言うと、たくさんの人が覚えて祈ってくれる。皆さんもぜひやってみてください。神様から言われたら、神様の群れの働き、教会と呼ばれるイエス様の体は利得ではありません。金儲けではありません。得をする、損をする、そういうことではありません。神様の祝福です。特権です。クリスチャンとして、キリスト者として生きることもその通りです。教会がそうなんですから、キリスト者として生きることも毎日が特権なのです。神様からの祝福なのです。恵みなのです。それを喜んで私たちは感謝を持ってすることができる。リーダーというの仕事、まあ役割には責任と権力が伴います。 リーダーですからある程度の権力が与えられるんです。権威が。これが危険です。教会といえども権力の構造になりやすい。教会の権力の構造、皆さん何か思い当たるものありますか？私にはローマ教皇です。すごい権力ですよ。誤解がないようにぜひ皆さんカトリック教会の信者、カトリック信者と呼ばれますけども、その人たちが悪いとかそういうことではないんです。誤解しないでください。ただカトリック、ローマカトリック教会と呼ばれているシステムはものすごい権力の構造です。テレビにしょっちゅう放映されます。ローマ教皇が日本に来た、すごいでしょ。本当はね、ローマ教皇っていうのは教会の一番上の責任を持ってる人なので、誰よりも他の人に仕える存在なんですよ。でローマ教皇もローマの教会も公に言うんです。ローマ教皇は神のしもべのうちのしもべであるって、神のしもべに仕えるしもべである。でも実際見てたら全然違うなと思いますよ。思わない？王様より偉いです。王様がローマ教皇の手を取ってキスするんですよ。すごい権力。ここに書かれてある御言葉からすれば、教会イエス様の体は誰かが支配してはいけないんです。人間が支配するものではないのです。イエス様のご支配なのです。だから人間はみんな支配されるものとして互いに使い合う。リーダーの責任は模範となることです。私もね、こういう話したくなかったんですよ。この見事ね、本当は飛び越したかったです。全部自分に語られてることですか。皆さん私のために祈ってください。 ああ神様どうぞ、あんなこと口でうまいこと言ってますけど実際はダメなあの男って、そう思うかどうか別にして牧師のために祈りましょう。祈ってください。お願いいたします。群れの模範となる。人間が何人か集まると必ず組織ができます。システムができます。家でも家庭でも同じです。そういう名前では呼びませんけど、夫婦がいて子供が生まれるとそこにはシステムができるんですよ。ないと困るんですよ。しかしシステムを最優先してはいけないんです。人間が最優先でないと困るんです。神様はそれを願っておられるんです。人間が最優先ということは上下がないっていうことなんですよ。上は神様しかいないんです。人間はみんな同じなんです。だからイエス様は人間となって来てくださり、私が来たのは人に仕えられるためではなく仕えるためだって言われたんですよ。イエス様はそれを文字通り実践してくださいました。私はみんなのしもべですと言われ、大邸宅に住んでいて自家用ジェット機まで持っているような牧師もいますけど、イエス様は何一つ所有物がなかったんです。狐には穴があり、空の鳥には巣がある、しかし人の子には枕するところがない、自分の部屋がなかったんですよ。イエス様はそのように見せてくださったんです。私はもう兄賢先生と共同所有ですけども、家がある、恥ずかしいなと時々思ったりします。でも神様が与えてくださった祝福ですから感謝して受け取っていますけど、しがみつくことがないように自分に時々言い聞かせます。この家がないと自分は生きていけないと思ったらいけないですね。この自動車がないととか、私たちは神様の家族とされました。神様の子供とされました。ですから私たちは神様の子供らしく 生きていくことを神様に願われています。そのために定期的に集まります。そのために御言葉に向かいます。祈ります。互いに祈り合います。この地上では人間が集まるところに必ずシステムができ、いつの間にかシステムのために人間が存在するようになってしまっています。これからもっとそうなっていきます。興味深いことに、教会の中でこう皆さんに SDG って知ってますかって、あれちょっと外の人にも SDG って知ってますかって、大体あんまり知らないですね。ご存知ですか SDG って。2015年、今から7年前に国連が打ち出したんです。 SDG、 持続可能な目標設定って、17の項目があるんですよ。でそれがロゴになっていて、ところどころ市役所なんかに至るところに貼ってます。国連が世界中にこれを目指しましょうって言ってるんです。世界中に、世界中の政府が賛成だって言ってるんです。だから日本でも役所に行くとすぐベタベタ貼ってあるんですよ SDG。 持続可能な目標設定なで、それを達成しようよく考えても分かんないようになってるんですけど、実際には何を言ってるか、この持続可能な目標をやらないといけませんよっていうふうになっていくんです。あなた方はこの目標に逆らうのは世界に逆らうことだということになっていくんです。その目標の中には貧困をなくしましょうということがあります。差別をなくしましょう。この差別の中で一番大きいのは性の差別です。つまり LBGTQ とか、そういう人たちを差別することが犯罪人のようになっていくんです。これから同性愛はおかしいっていうだけで刑務所に入ったりするんですよ。一度アメリカでそうなりましたからね。これからそれがなくなるんじゃない、これからもっと広がっていくんです。環境問題を解決しましょう、皆さんの責任ですと言いながら、国連がですよ、世界中の人たちが集まって全世界の同意事項として、そんなことを世界中に今静かにしかしはっきりとプロパガンダをしてきたんです。世界がそういう方向になる中で、私たちはイエス様が私たちの王であられること、神様が私たちの神様であられ、神様が人を男と女に作られたこと、他の性がないこと、それを心の中でしっかりと持ちながら人に言うときには知恵が必要なんです。妥協するんじゃないんです。神様からの知恵によってそれをしっかりと語ることができるように準備していきましょう。どうなるかわからないですよ。私たちの世界はいい方向にはいかないです。世界的に全てが統制されていく、世界の一つのシステムができて、そのシステムのもとにみんなが従わなければいけないようになっていくんです。聖書がそう言ってるんです。そんな中で私たちが妥協することなく、騙されることなく、しっかりイエス様に従っていくのは黙っていても起こることではないです。私たちが心を尽くしてイエス様を求めていく必要があります。そうすれば大牧者、私たちの本当の大牧師はイエス様です。だから私は皆さんにお願いしてきました。あ、森先生の教会ですか？違います。森先生の教会ってありませんよって言ってください。必ずお願いですから、イエス様の教会なんですって。皆さん、そういうところから始まるんですよ。そういうところから始まる。いや、牧師たちの集まりの中でも言われますもんね。今度の祈り会は森先生のところです。待て、すいません、私の教会ないんですって言わなきゃいけないです。ええって言われる。いや、 イエス様の教会なんです。私の教会はありませんので、いわき市平にあるイエス様の教会においでください。もう言うのめんどくさいんですけどね、でも言わなきゃいけない。私たちはイエス様の教会です。イエス様が私たちの大牧者です。イエス様が私たちの最高のリーダーです。素晴らしいリーダーです。そしてイエス様は必ずやがて来られるのです。必ずやがて来られる時、イエス様は一人一人にふさわしい報いを与えられます。そして忠実にイエス様を求めていくならば、しぼむことのない冠、それがどういうものか私は分かりませんが、でも神様は、イエス様は私たちに朽ちないご褒美、ご褒美じゃないな、特権を与えてくださる。イエス様を求め続けていきましょう。知恵を求めていきましょう。毎日の生活で気づかないうちに悪の力は私たちの思いの中に入ろうとしますから、イエス様の守りをいつも求めていきましょう。そして考えるべき考えを持つことができますように。イエス様が来られた時に、イエス様がよくやったなって言ってくださることを祈り求めていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、今日も私たちにあなたが迫ってくださっていることを感謝します。ああ神様、この世界は混沌としていて、方向性が見えず、将来の希望もなく、見えるものといえば黒い力がうごめいていて、この世界を自分たちの思い通りに操ろう、人間を全部自分たちの支配下に置こうとする動きだけです。しかしあなたこそ全能の神様、あなたはそういう者たちを天から見下ろして笑っておられます。天の父様、どうか私たちの霊の目を覚まさせてください。いつもイエス様、あなたをしっかりと求めることができますように、あなたの御臨在を見ることができますように、どうかあなたの教会、いわき市内に点在する25の教会、日本中の7000以上の教会、イエス様、どうかあなたがご自身のご臨在を表してくださって、私たちがしっかりあなたに従い、あなたを証しし、そのようにしてこの日本が変えられますように。イエス様、どうぞお助けください。憐れみによって私たちを新しくしてください。救われる人がたくさん起こされますように。あなたを礼拝する者がこの町にあふれていきますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。 アーメン。